もし、
はい、
あこれで録音されると思います。
ははは、
ね、あでこの間 あのフロッピーディスクなんですけども、
はいはい、
あのやっぱりあの同じところでダメになるんですよね。フロッピーが12枚あって、
ええ、
7番目のフロッピーでダメになるんですよ。
は
で音聞いてるとあのカタカタカタってあの読み込む音が途中でこうガシャガシャガシャって音になって、
ええ、
で読み込みができないっていう風になっちゃうんで、多分フロッピー自体がダメなんですね、きっと。
そのフロッピー一遍こう開けてみました？
いや中は開けてないですけど。
はは
で他のフロッピーはあの別のフロッピーにコピーできるんですけども、コピーしようとするとやっぱそのフロッピーだけあの途中で音が変になっちゃって
は
あのコピーできなくなっちゃうんで、
は
だから中のデータが壊れちゃってるんですよね、きっと。
それ元々のディスクですか？
そうですね。
はあ、うん、それですよ、僕はこの間言ってた。だからいつも一番最初にそういう事故を起こす前に買ったらいつもだからコピーしとくんですよ。
あ、うん、
はあ、はあ、友人の、
そう、
お友達のですか？
うん、でもその人もあの奥さんが日本人で、あの私のお友達はアメリカ人なんですけども、
ええ、
奥さんが日本で買って使ってたっていうから、多分数年前に買って、
うんうんうん、
多分きっとあちこちに使い回ししてるんでしょうね。
日本人の方？
うん、あの奥さん日本
で、あ、そうじゃない、日本で売ってる、
うん、
ははは、
日本で買ったって言ってましたね。
はは
だから多分旦那さんの方があのアメリカ版のマッキントッシュを持ってて、それで使ってたんでしょうね。
なるほどね、うん、何年ぐらいのですかそれ。
いやよくは分かんないですけど、その人がもうアメリカに戻ってきて数年経ちますから、
うん
うん、かなり古いですよね。
そういうふうにもうお話はされたんですか？その
まだ言ってないです、
うん
うん、
これ何分って決まってるんですか？
そう、30分以内なんですよね。
で30分経ったらどうなるんですかこれ。
30分経つとあのアナウンスがまた入って、
うん、
あの多分途中で切れると思います。
切れてしまって、もし話の途中であっても、
うん、多分切れちゃうんじゃないですかね。
はほほほ、なるほどね。
だから前やってた時にあの日本にかけていいってやつなんですよ。
あ、
うん、だから
日本かけて30分は大きいですね。
うん、ほんでお金も20ドルくれるっていう。
はあ、何時にかけてもいいんですかそれ。
うん、何時でも。
へえ、じゃあ今回 の, そのレストリクションが入ったんですか？
そうですね、今回はアメリカ、カナダ、メキシコ、
ね、あ、ロングディスタンスは一応いけるんですか？
はい。でも私特にロングディスタンスにお友達いないんで。
なるほどね。市村さんとこうロングディスタンスの会社どこ使ってます？
ATT ですね。
AT&T、
ええ、
あ、だいたい1分いくらぐらいになってます？1分換算すると。
あ、アメリカ国内のロングディスタンスはかけたことないんで。
いえ、あの日本に、
1分で確か74セントだったと
思います。はは、なるほど。安い時で、
うん、
はは、それ 25% オフになった後ですよね。
なってますね、きっと、うん、
はは、やっぱりな。
すみません、何使ってるんですか？
いや、僕は昔、今はもう切られてますから、
あ、
使ってませんけども、いや、AT&T、ほら、宣伝をすんごくお金かけてるでしょ、
うん、
あの、何年前かな、ちょうどあれ、5年ぐらい前かな、一度 AT&T が全部とてほとんど、あの、締めてたんですけど、うん、MCI に負けたんですよ。
うん、
でそれからすんごい AT&T を一生懸命広告地からお金出し費やし出したんですけども、うん、なんかはっきりした数字は知りませんけど、かんばしくなかったんですね。
あ、
で最後に、まあ、ついに最後にこう一遍に AT&T ってのはなんでそんな負けてるかっていうかって言ったら、 AT&T もともとの料金が、
うん、
よその会社の大体大方2倍ぐらい違うんですよ。
あー、
で MCI とかスプリントの方がはるか元の元が安いんですよ、
うん、
でまあ確かに AT&T の方が線もしっかりしてるし、サービスもある意味ではそれ良かったかもしれないけども、
うん、
でもどっちにしてもそんだけ高かったら、まあみんな安い方飛びつきますわね、
うん、
で最後に AT&T をまあ1ペニーでも高いかもしれないけど、それだけにそれ以上のサービスをしますっていうような広告まで出してたんですよ、
うんうんうん、
で今どうなってるのか知らないけども、 結局あのフレンズ&ファミリーを MCI がやりだしたのが3、4年前かな、3年ぐらい前かな、それがしばらく流行ってから AT&T がなんかすごいまたこう宣伝を一生懸命しだしたんですよ。でも最近ここ、この向こう3、2、3年かけて AT&T が解雇するっていうふうに言ってますよね。ご存知？
あ、人？
ええ。
あ
いやだから、あんだけすごくこう、電話では、じゃテレビとか広告でお金費やしてるってことは儲けてんのかなって思ってたんですけども、
だ
の
から、
解雇の話聞いたら儲けてないんかなと思って、で、その元々の料金が高いっていう AT&T のその、それはどうなってるのかなと思って、
あ、それはもう日本と一緒なんだと思いますよ。
いや、てか、だからさっき聞いたその74セント、ああ、それは確かに高いなって今思って、スプリントで、今知らないけど一番安い時で48セントでしたもん。で、サービスって言ったかって、結局サービスの対応ですか？オペレーターの対応なんていうのは MCI の方がはるか良かったんですよ。MCI はなんかすごい、あれ、どうなったのか知らないけど、すんごい日本が入ってきたような雰囲気でしたね。で、サービスはすんごくだから、もういかにもアメリカっていう感じのサービスだったんですよ。AT&T って言ったら。で、今見てても多分、会社の方針云々かんのはアメリカの方でしょうね。MCI はなんかインターナショナルのオペレーターをたくさん入れて、で、特に日本、さっき日本語に対して、だから英語版と日本語版っていうのが会社で出したみたいなんですね。で、それからインターナショナル増えてきたんですけども、なんか日本食っていうのがすごく、日本向きっていう感じがすごく強くなってきたんですよ、MCI は。で、一気に伸びたみたいなんですね。スプリントはそれで今どうなってるのか知らないけども、はあ、74セントね。
でも MCI ってそれ、なんか他に料金が安くなる以外のサービスってのあるんですか？
今は、あれはほら、アメリカってこうどんどんどんどん変わるのが、法律も何もかも変わるのが、お家芸ですけども。MCI はフレンズ&ファミリーって始まったとき、もともと始まったときは、相手の住所と電話番号をちゃんと報告しなきゃいけなかったんですね。で、そこにかけたときだけ安くなるっていうのが最初だったんですよ。AT&T はそれを取って、そんなことしなくても何を使っても25%オフになりますよっていうふうに AT&T は宣伝しだしたんですけども、もともとの値段が全然違うってことをほとんどの人は知らないと思うんですね。それと、MCI は、フレンズ&ファミリーの他に、国際電話用には、太平洋側と大西洋側っていうのがあるんです。で、月3ドル払うんですけども、今は多分もうそれないのじゃないかなと思う。この競争が始まってからは。あの時当時3ドル払ってても、まだ MCI の方がはるか安かったんですよ、AT&T よりも。
この1、2年っていうのはほとんど変わらないっていうふうに聞きましたけどね。
会社同士がですか？
料金の
一度その AT&T も今 MCI の方はどうか知らないけども、どれくらい値段になってるのか、 AT&T 多分まだだから、それとも安くしてるから結局解雇せないかんようになったのかな。けど僕一番印象で残ってるのは AT&T の時々プツッと切れるのはどこでも MCI でも AT&T もあったんですね、昔は。で、その時、すぐにオペレーターかけて、AT&T はニッチもサッチもいかんっていうのが、もう残ってますね、ずっと頭に。MCI できなくても、その時、まあ、とりあえず申し訳ございませんっていう態度と、なんとかしてくれる。最初は MCI の方が多かったんですよ、プツッと消えてしまうのは。一番最後、辞める頃の時は、もうそんな全然なかったし、MCI も。だから成長って言ったら MCI の方がすごい勢いで成長しましたね。で、AT&T はすごくこう、 印象が悪いっていうので残ってるんですよ。
うん、
まあ、いずれにしてもあの昔一昔も MCI がやってたようにあの MCI の宣伝みたいに確かに AT&T の、レートが一番高かったんですよ。
うんうんうん、だから私が今やってるのはトゥルーリワードっていうサービスがあって、トゥルーリワードっていうんですよね。
リワード、
リワード、
あ、リワードね、
うん、報酬をくれるっていう意味で、国際回線でかけるとかけた分多少なんかこうインセンティブをもらえるんですよね。それは点数でくれて、あの電話料金の割引に使ったり、あと飛行機乗る時のあのなんかマイレージサービスがありますよね、
各、うんうんうんうん、
それに加算することができたり、
あの MCI をそれ全部やってます。
あ
のその飛行機とかだから AT&T が一番遅かったんですよ。
う
MCI がやり始めて、それからだいぶ人が AT&T 始めて、
あ、
同じようにスプリントもやり始めたのかな。
うん、
うん、AT&T はどこのエアラインと、
4つぐらいありましたね。
あ、そうですか。
うん、
MCI はあの時は KLM とノースウェストだけだったんですよ。
あATT は国内線が多かったような気がします。
あ、
うん、
なるほどね。僕はまあ多分来年、あ、今年か、今年のまあ5月6月ぐらいに全部払い終わるからまあ引っ越しして多分一から綺麗に始めようかなっていう感じですね
え、それ今なんか分割かなんかだ、
そうです、
なんですか、
うん、
あ、
そうなんです。ペイメントアレンジメント作って、
うん、それは ATT に行ってそういう交渉したんですか。
いやいや、あのそれはローカル電話会社通してなんですけども、
うん、
それも最初だいぶかなり文句を言ったんです。かなり文句を言ったっていうのが、そのアカウントが要するに、そしたらローカル、あのほらベルオペンシル、まあ、今のベルアトランティックですけども、
うん、
アカウントが要するに2つできたわけですよ、
うん、
ロングディスタンスと別にしたんで、彼らはあのブロックしてしまったので、ロングディスタンスとローカルをブロ分けたんですね、
うん、
僕のアカウントを、
うん、
ちゃんと毎月送ってるのに向こうから届いてないっていうふうに来て、
うん、
送ったお金がローカルフォ、ローカルの方のアカウントに入ってるんですよ。ほいでそれを4ヶ月間毎月毎月かけて、
うん、
で向こうは全部できました、原因が分かりました、全部できましたってな感じで、
うん、
次の月また同じことになるんですよ、
うん、
で結局あのこっちも電話するのやめて、
うん、
そしたら次の年、じゃあ次の月にあのコレクションエージェンシ
ー
の方に移してしまった
ん
ですね、
うん、
だから今結局そのお金はコレクションエージェンシーの方に払ってるんですよ。
あ、それは別の会社なんです。
借金取り立て屋です、要するにコレクションエージェンシーっていうのは、う
ん、それはあのベルの子会社かなんかなんですか。
いや、あれは全く外、コレクションエージェンシーっていうのは大体外ですね、
うん、
はい、
じゃあ電話会社とは直接関連はないんですか。
そう、コレクションエージェンシーっていうのはだからそういってビルをなかなか言っても払わない人のために、
ああ
のあるんです。だから病院のお金とかそんなも全部、ちょっと電話かけてよろしい？
はい。
もしもし。もしもし。
もしもし。
ああ、すいません。
え、今の音は？
どんな音しました？
なんかピーピーピーと音しませんでした？
あの、ホールドにした音なんです。
ああ。
あの、ちょっとあの、コードレスの方に切り替えて。
ああ。ほら、私も NTT にいたでしょう。
ええ。
だから、あの料金の部門にもいたんですよ。で結構あのお金払ってくれない人のところを調査して取り立てに行ったりしてたんで。
あ、直接？
うん。え、電話、アメリカの電話会社もそういうのやります？
いえ、直接取りに来ることはありませんね。
うん、
うん、あの 手紙を送ってくるから、
うんうん、そう最初に手紙を 2,3 回送って、
ええ、
それで反応がなければ調査に行くんですよ。
はあ、
大抵ほらあの引っ越しちゃったりなんかで逃げちゃったり してることが多いんで。
そういう場合どうするんですか。
あとは近所の人に聞き込みしたり大家さん探して連絡先教えてもらったりしてどっかけるという。
こっちはソーシャルセキュリティナンバーありますからね。
うん、
だからもう踏み倒そうとはもう最初から思いませんでしたけどね。
うん、
それに外国人ですから、
うん
うん、あんまりいらんことはせる方がいいしできないし、みんな外国にかけて。
いや、そういうことないですよ。
ああ、
国内ですよ。
日本国内でも長距離だったらお金入れますもんね。うん、
あとほらあの日本でもあのダイヤル Q2 って言ってこちらの Q1 の通話が出てからもそういう滞納がどっと増えちゃって。
ああ、なるほどね。
なんか子供がかけて、
うん、
一月に10万、20万の料金になっちゃって、
うん、
隠れてかけてるから今更親に自分がやったとは言えなくて、
うん、
で電話局が行っても誰もかけてないっつって。
それはどうなるんですか。
うん、それは
それで裁判になることってのはないんですよね、日本は。あんまりそんな。
いやー、でも稀に出てます。
あ、そうですか。
ほんの何件かだと思いますけども。
は
あ、ただあの日本の電話もあの全部あのほら通話の何月何日にどこにかけたって記録が取れるようになってますので。
でもそれは電話機によるわけでしょ。
いや、今はもう全部できます。
え、それはあの、あ、自分の家で分かるようになるわけですか、それとも。
あの電話局の方で分かるんです。
あははははは、はあ、へえ。ね、そうやって踏み倒していったやつで捕まらんことってのあったんですか。
ありますね、やっぱり。
はあ、はあ、はあ、ポイントパークのあれは89年から90年にかけて、
うん、
大方約、何ヶ月ぐらいだったかな、半年以上、
うん、
あのほら踊り場が2階の踊り場があるのご存知、あのダンス場のダンスの前の。
はいはい、
あそこの公衆電話は壊れてたんですよ。
あ、
でタダで国際電話がかけられてたんですよ。
うん、
でもうあそこいつもいっぱい外国人いっぱいで、で半年ぐらい経ってプツッと終わったんですね。
うん、
もしもし。
もしもし。
あ、すみません。ああいう時ってお金どこを払ってるのかなと思って。
うん、
こうああいう長距離電話の料金ってのはどういう基準で決まっていくんですか。
あ、それは国によって違うけど交換機が計算自動的に計算するんですよ。
うん、
で普通は 2,3 ヶ月すればあの料金高くてお金が払ってないっていうのを電話局が気がつくはずだから。
うん、そうじゃなくて基本的にこんだけ話をしたらこんだけお金がいるっていう決まった元々の基準は何なんですか。
料金の基準ですか。
はい、
料金の基準。
そう、
それはもう電話会社が自分で勝手に決めるんです。
でも何か基準があるんですよね。
いやないです。
だって根本的には最初元を引いてしまえば、
うん、
送ってる信号はただも同然ですやん。
そう、だから別に長距離だろうが同じ街の中だろうが関係ないんですよ、
うん、
ほとんど。
でもう一つ言ってみたら何年かしたら結局何年かして同じシステムで、しかも今みたいにあの AT&T のファイバーグラスみたいに、
うん、
半永久的に使えるっていうのを使ってれば結局元はすぐに取れてしまうわけですよね。
うん、
だからまあ言ってみたらどうなんかな、ボロ儲けなんですよね。
そうですね。ただなんかメンテナンスにかかるあのお金と、あとどんどん回線引いて新しいものに更新していくための費用と
人間の方ですね。
うん、
はんはん、
それで計算するしかないですよね。
はは、なるほどね。
切れた理屈はないですよ。
そうしたらああやって結局 よく映画でもやってる電話線に引っ掛けて、タダでかける電話とかありますやん。
うん。
損害はないわけなんですね、電話会社の方は。
うん、物理的な損害はない。
ないんですよね。
うん、
なるほどね。
うん、
いや、その、借金で、西村さんどう思います？まあ確かに、なんていうのかな。まあ良くはないけども、
うん、
なんか自分の慰め、自分を慰める感覚で、まあそんな人に大きな迷惑かけたわけでもないし、と思って。
うん。
うん、
別に人に迷惑かけてないっていいじゃないですか。
いやけど実際そうやってこう借金じゃないけども電話代払ってませんよっていうふうに来られたら、
うん、
すごい悪いことをしたなんか気分になりますわね。
うん。うん。うん、なんかわ私もほら取り立てでよく行きましたけども、
うん、
中には本当に1000円2000円の取り立てもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、まだ私が入った頃はそういうコストがどのくらいかかるかっていうことを無視してとにかく滞納になったら全部調査したんですよ。
はあ。
なんかはっきり言って1000円のお金取り立てるのに人一人動くのは非常にコストがかかるんですよね。もしかしたら1000円以上かかっちゃうわけですよ。
ねえ。
うん。
じゃあそれは目的は何だったわけですか結局。
やっぱりほら LTG の場合はもともと国にでしょう。
はい。
もともと国がやってたでしょう。
ええ。
だからやっぱりあまねく公平にっていうのが全てに関してあるんですよ、そういう思想が。
なるほどね。
だから100万円の滞納でも1000円の滞納でも公平に督促はすると。
一番高いのはどれぐらいありました？
高いのだいたい2、30万でしょうね。
あ、な3桁はいかないんですか？
うん、3桁はいかない。ただほらダイヤル Q2 が入ってからは行くようになりましたけど、普通の長距離電話では3桁いかないですね。
だいたいああいうほら、Q2 とかこっちの900ナンバーとか、
ええ、
あれはそしたら一度電話会社がお金を全部もらってから電話会社が払うようになってるわけですか？
いや、もらう前に多分払うんだと思います。
なるほどね。はは。
確か、うん、アメリカどうか知らないけど、日本の場合は、
うん、
初めはもらわずに、もらう前に NTT が払ってたんですよ。
うん、
で滞納が出て多くなってきちゃったんで、
うん、
ある猶予期間があって、例えば使って料金が出ますよね。
うん、
出て3ヶ月後に回収した料金を払うっていうのになったと思います。
ははは。だそういう結局、客が増えてくると、電話会社の方もかなり金が先に出てしまうわけですね。
そうそう。うん、
はあ。ね、2、30万、まあ大きいので2、30万、それ小さいので大体1000円。
うん、
年齢層どんなもんでした？
もうそれはまちまち。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ普通の一般家庭っていうのもあったわけですか？
ありますね。なんか例えば本当に商売がやっててどうにもなんなくなっちゃって夜逃げしちゃった人とか。
はは。サラリーマンってのはいました？
いますね、若いやつで一人暮らしだと。
あ、なるほどね。
うん、
じゃあサラリーマンで所帯持ちってのは、まあ、めったになかった？
あんまりないですね。
あ、
うん、普通の肩身の人はないですよ。
あ、
なんかあと多いのはやっぱヤクザですよね。
あ、ヤクザね。はあ、そんな行く方が難儀ですね。
うん、でも勉強になりましたよ。そういう人とお付き合いする機会ないですからね。
はあ、どんな感じでした？
いろいろいますけどね。
門前払いは？
それはないけど。
ヤクザって言って、ヤクザそれともチンピラ？
いや、だから両方います。本当の偉い人もいれば、チンピラもいるし。
なんでその偉い人らは払わへんのですか？
やっぱないんでしょ。ほら、あの人たちってほらお金が毎月定期的に入ってくるわけじゃないでしょ
う。うんうんうんうん、
だからなくなっちゃうと本当なくなっちゃう時があるみたいなんですよね。
うん、
あとはほら子分に使わしてて、
うん、
お金もちゃんと電話代のお金渡したんだけど子分が使っちゃったっていうような場合もあるし。
うん、なるほどね。 それ全部あの東京のあたりで、
うん、
はあ、東京のヤクザってどんななんでしょうね。
関西弁じゃないからそんな怖くないです
よ。いや、それはヤクザ多分どこでも怖いでしょ。どこでも気合入ってるでしょ多分。はあ、
チンピラが一番怖いですよ。
チンピラ怖いんだらしに始末が悪いんですよ。
っていうか、うん、カッとなったら本当に何
か分かんない。そうそう、だから始末が悪いんですよ、
うん、
あの本当にちゃんとした上の方のやつってのはこっちもこっちできっちりしたろやないかいっていう感じで言ったら、うん、なんとか話はなる、
うん、
だって向こうも最初脅かしなんですから、
うん、
てか向こう大体ヤクザの商売って言ったらとにかく脅かすのがまず最初ですやん、うん、でもチンピラって言ったらコントロールして脅かしてないから、
そうそうそう、
ほんまにカットなってるから、
うん、
だからあいつらはすごく始末が悪い、
うん、
でもヤクザはそんないわゆるあのクロートは、
うん、
うわ立派やな、まあ、それはしてる内容は置いといて、
うん、
まあ人間パッと見て立派やなってのは多かったですね、
うん、
はあ、チンピラはすごくだから結局ね、そういう人たちって結局なんていうのかな、反問っていうのかな、後から捨てられたじゃないけども、後から話聞いたらもうあいつはうちの身内じゃないっていう感じで、
うん、
そうなってる人が多いですね。
うん
うん
うん、なんか一人はあの大阪のヤクザだったんですよ。
ええ、
あの東京に来ててなんかかなりプロフェッショナルの。あの乗っ取り屋のヤクザなんですよね。
ああ
の傾いたとあの小さな個人経営の企業で傾いたようなところがあると、
うん、
そこの手形全部買い取っちゃって
事件屋とかあの辺でしょ、
うん
うん、
で乗っ取っちゃうってやつで、
うんうん
うん、でそいつの時にはやっぱり留置場まで行きましたけど最後は、うん、
留置場、
うん、
でも留置場行ってるようやったらこんなお金なんか持ってないでしょ、
うん、なんかそれも金払ってくれっていうよりも、うん、あんたの電話も契約を解除にするけど出てきてから文句言わないでくれっていう話し合いで、
はあ、うん、例えば契約解除してそしたら請求の方はどうなるんですか。
もうそれはあの回収できないお金としてあの貸し倒れ損失処理っていうのがあるんですよね、
は
あ、だから NTT のその収益からもう抹消しちゃう処理があるんですよ、
うん、でそういう人って結局いわゆるブラックリストになるんですか。
なりますね、うん、
うん
うん、
じゃあそういう人は結局電話の権利ってのはもう出てきてからも取りようがないわけですか、
うん、ただほら名前変えられちゃえば変えてあの申し出ちゃったらもうどうにもなんないですから。
でも名前変えて、
うん、
あそうか、日本はそういうの簡単になってしまうわけですね、
うん、
ああ、なるほどね。こっちはまあそれ考えるとその辺はある意味言うてみたらよくできてるんでしょうね、
うん、
ああ、は
あ、あと面白かったのはあのマンションの中で売春をやってたヤクザがいるんですよ、
うん、
それを取り仕切ってたヤクザがいて、
うん、
そこのとこそいつのところに毎月週金に行ってたんですよ、
うん、
で会社でお昼食べてたら、
うん、
NHK のニュースになんか見たことのあるあのマンションの一室が出てきて、
うん、
おっと思ったらそいつが捕まって
ああ
ってのがありましたね。
はあ、マンションの中で売春って結局でもそこに全部住んでるやないんでしょ、
うん、
ポン引きだけやってるおっさんなんでしょ。
そうそう、うん、
はあ、はあ、はあ、なんか勉強になるの意味が分かってきましたわ。
でその人のところに暮れに行った時には、
うん、
ほら向こうもほらやっぱり義理がたいんですよ、うん、毎月来てもらってるっていうのがあって、
うん、
で年末だしご祝儀だっつって5000円出して私に。
でその時取り立てはのお金はいくらぐらいだったんですか。
あ、毎月数千円ですよね。数千円から1万円ぐらいで。
その5000円っていうのは市村さんに、
うん、お出しんだっつってでとんでもありませんっす、お金いただけませんっつったら1回出しても引っ込められるかっつって そこで売春やってるお姉ちゃん呼んできて、うん、これでありったけタバコ買ってこいっつって